どこから始める未来のために
どこみら。
この番組は自動車、オートバイからトラクター、建設機械、ロボット部品まで幅広く金属加工に取り組む坂下製作所、わさび漬け、わさび醤油漬け製造卸の白川商店の提供でお送りします。時刻は7時30分を回りました。こんばんは。どこから始める未来のためにどこみら。この番組は SDGs の内容や企業の取り組みについてラジオで発信し、 SDGs についての知識を深め、皆さんで一緒に考えていこうという番組です。毎月第3木曜日の7時30分から8時まで、新浜松駅高架下アップオンスタジオから生放送でお送りしていきます。 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの頭文字を取った言葉で、日本語で言いますと持続可能な開発目標です。まあ、簡単に言いますと、世界中にある環境問題、差別、貧困、人権問題といった課題を世界のみんなで2030年までに解決していこうという計画、目標のことです。目標達成のために必要なのは私たち一人一人の意識と行動。難しく考える前にこの番組で一緒に語らえませんか。ナビゲーターは私、北島直子と、
はい、坂下真澄です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。坂下さんは浜松市で自動車、オートバイからトラクター、建設機械、ロボット部品まで幅広く金属加工業を営まれていらっしゃいます。はい、まあ、9月に入りましたので、ね、今日第3週の木曜日
ずっと暑いですよね。今日も蒸し暑いしね、
ちょっと雨降ったりはしましたけれどもね、
全然涼しくならないんでね
そうですね、まあ、これも温暖化の影響で、
ね、そうかもしれない、ね、だから余計にね SDGs 取り組んでね、みんなで環境を考えたいですよね。
さあ、その SDGs なんですが、はいはい、17の目標がありまして、はいはい、人権、経済、社会、はい、地球環境とさまざまな分野にまたがった課題に分類されています。はい、じゃあ今日は坂下さん。
そうですね、今日は相棒の、ね、健吾君、そこにちょっとなんかいないんでね。
今日は見学だそうです。
そうなんですよ。なので、
はい、ご紹介をお願いいたします。
はい、頑張って17項目読み上げさせていただきます。
はい。
はい、1、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全な水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。はい、一回休憩です。
はい、
休憩じゃないですか。はい、すいませんね。はい、はい、じゃあ10番いきます。はい、10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。最後、17、パートナーシップで目標を達成しよう。はい、
はい、全て
頑張りました。
ありがとうございます。さあ、17の目標、普段の、ね、生活の中で取り入れられることってあると思います。皆さんもお仕事とか生活の中で感じる SDGs に関するメッセージ送ってください。メールは761@fmharo.co.jp、 761@fmharo.co.jp、 ファックス0534588655、旧ツイッター現 X はハッシュタグ FM ハローをつけてつぶやいてください。ハローのホームページからもお待ちしています。さあ、今日はですね、坂下さん、はい、ゲストをお迎えいたしました。はいはい、紙切り部屋の藤田義人さんです。はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は私ね、初対面ではなくてですね、はいはい、他の番組でもう何年も前なんですけれども、ね、
はい、どのぐらい前ですか。
何年前、ラウンジナオコにご出演いただいた。
そうなんですよね。
だから時間帯はまあ7時台とかに来ていただいてたんですけれども、
うんうんうん、あの時お酒ガンガン飲まされました。
飲まされて
た頃のラウンジナオコ、ベロベロになった。
ベロベロになった。
ベロベロだったから何年前かも忘れちゃったぐらいですかね。
そうですね、
10年以上前かもしれない。
僕もね、実は藤田さん10年ぐらい前に
ラウンジナオコ出身者
だ。あ、ラウンジナオコではないんですけど、あの未来授業っていう ね、あの中学生に、なんて言うんだろ う、 こう仕事のことを考えてもらうみたいな、学校へ行って、っていうところでご一緒させてもらって。
そうなんだ、はい、
だから2回目なんです。じゃ
あ、はい、2人とも2回目の対面ということになりますね。
今日はちょっとお酒ないですけどね。
そうですね、
は
い、残念です、
はい、ノンアルでお話ししたいと思いますが、はいはい、じゃあまず自己紹介から藤田さん、はい、お願いいたします。
はい、登山大好き、
登山
食べるの大好きな、はい、子供が2人いて、はい、優しい奥さんがいる、
いや、いいですね、
美容師の藤田でございます。
はい、藤田さん、よろしくお願いします。
今日ね、さっきまで髪切ってたんですけど、はいはい、友達の岡田君がこれを言ったら、はい、マジでお前、はい、頑張ってこいよって、
岡田さん、
岡田さん聞いてますか。
エールをありがとうございます。
葉っぱかけられたんで頑張ります、はい
は
い、
そうです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、岡田さんの髪型はどんな風にしてきたんですか。
ドレッドですね。
ああ。早速ドレッドが出ましたけれども。
なるほど、
嘘です、嘘です。かっこいい、あの七三リーゼントですね。
いやー、いいですね、はい、僕はもうベリーショートなんでちょっと
ちょっとビューさん泣かせといえば泣かせで、
本当にね、残念ながらもう藤田さんのお店に行けなくて残念なぐらいベリーショートなんで、
ね、ベリーショートですよね、はい、まあ、でもどんなお店かね、坂下さん、
ね、
興味あるでしょ。
はいはい、あります。
お店どんな感じかご紹介いただけますか。
はい、わかりました。あの東区の有田間にありまして、はいはいはい、バンシボールっていうボーリング場を、はい、ありますよね、はい、サンストリートの方に向かって、
はいはい、北へ向かって、はい、うん、
爽やかな交差点を左に曲がって、はい、うん、2個目の信号機のところにある、はい、ピンク色の建物なんです。
なんとなくわかる、
はい、目立ちますね。
そうですね、はい、でそこで、はい、あのインドネシアのバリ島の、
はい、をイメージした。
そうです、そうです、
ヤシの木が、
そうです、あるたくさんある、
多分きっと聞いてる方も、うん、あそこか、
あ、ここね、
あ、あるあるみたいなね。
そうそうそう、
はいはいはい、
バリ島のそういったものを置いてあるんですか、はいはい、色々家具みたいな。
直輸入して、
はい、直輸入なんだ。
そうです、音楽とか家具とか調度品などを、うん、はい、こう飾ってあって癒されながら髪の毛をチェンジをしていただけるような、そんなお店でございます。
じゃあまるでバリのリゾートホテル来ちゃったみたいな感じかな。
ね、みんなこう癒されちゃったって喜んでいただいてます。
もうきっとね、今日聞いてる方はもう、あ、行ってみようってなりますよね。
ありがとうございます。ぜひ来てください。う
ん、なんででもバリをイメージした美容院にしたんですか。
あ、そうですね、まあ、実はですね、私、はい、あの小学校の時に、
はい、
まあ、小学校ちっちゃい頃かな、
はいはい、子供の頃に、う
ん、
はい、
あのお母さんに読み聞かせをしてもらっててね、
はいはいはい、
アリババと30人の盗賊って
ありましたよね、そういう、
あ、懐かしい、
う
ん、
あれってヨーロッパとかアメリカとかじゃなくて、うんうんうん、なんかこう、うん、
ちょっと中東的なね、
そうそうそう、はいはい、アラブな感じ、
はいはい、アラブな感じ
で、アラブっていうとヤシの木かなと思って、
はいはいはい、
ヤシの木の生えてるような店を作りたいなと思って
なるほどですね。
それでなんとなくこうバリ島をね、
へ
え、はい、そんなイメージがいいかなと思って作ってって今の感じになったんです。
でも今でこそそういうお店って多いけど、当時ね、30年前にそういう雰囲気ってなかなかね、
そうです
ね、なかったと思うんですけど。
あ、30年前に作られたと。
そうなんですよ、今年で30周年なんですけど、
ね、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
でも発端はお母様の読み聞かせから来ていたっていう ね、
そうですね、
ことなんですよね、
はい、そうなんですよ。
で、紙切れ部屋っていう名前は、はい、まあ、すごく分かりやすくていいですね。
本当に本当に
そうですね、
はい、うんうん、カタカナで書くんですよね。
これは紙切り部屋って書くんですけど、
もうすぐですもんね、まあ、紙切り
まんま
そうなんですよ。なんで紙切り部屋にしたかっていうと、はい、こう誰でもこう聞いて何の店か、はい、こうイメージできる、
わかります、
そんな名前ってないかなと思った時に、はい、まあ、英語でほにゃらほにゃららって書いてある、はい、ね、多いとこだとちょっと分かりづらいかなと思って、はいはい、
そうですね、なんか、うん、そうですね、そういう英語とかだとなんか食事店かなとかね、はい、いろいろ
おしゃれすぎちゃってとかね、分、うんうん、かんない時ありますよ ね、
う
すね、
うん、だから誰にでもこう親しみやすいというか、
うん、
イメージしてもらえるような名前にしたいなと思って、
うん、
紙切り部屋と名付けてさせていただいております、はい、ありがとうございます。
まあ、あのヘアカットっていうのはもちろんね、そうするとあると思いますけれども、他にもどんなメニューがサロンにはあるんですか。はい、
あ、そうですね、カットからパームはもちろんなんですけど、
はいはい、
最近ではですね、はい、ちょっと抜け毛とかでね、はい、気になってる方
と
あるみたいで、そんな方々にこう抜け毛をストップさせてあげれる、うん、こうヘッダースパだったり、 そうで髪の毛が綺麗になってくるとやっぱり今度やっぱり顔じゃないですか、
はいはいはい
ね、だから顔を綺麗にしてあげれるこうエステ、
うん、
それとか最近は脱毛も始めました。特にですねなんかこう男性のお客様のお問い合わせご来店を
今男性多いですもんね。
そうですね、は
い、あの脱毛って顔ですか全身ですか。
あもちろん全身も
全身も、
はい、で男の子、はい、最近なんかこう、はい、普通の女の子よりも綺麗なんじゃないかなって、
はいはい、意識高い、
ね、
多い、
うん、そうなんですよ。だからなんかこの子なんかどっちなんだろうってどっちかなって 思っちゃうようなすごい綺麗な子もたくさんいらっしゃいますね。
まあ皆さん意識高いですからね、
はい、でその他に、まあ、着付けとか着合わせってもやってるんですけど、はい、こう髪切り部屋に、まあ、体調面とか体、ね、ちょっと不調の面でご来店できない人のためにこちらから出向いていって、はい、
あ出張というか、
はい、はい、そうです、はい、そういうサービス
もやってるんですか。
そうです、個人宅だったり、はい、施設だったりしてに行って行く、はい、その出張サービスもやっております。
すごいですね。
あでもね体調面でなかなか美容室に行けないっていう方も多い中で、はい、そういうところに行かれるとすごい喜ばれるんじゃないですか。
あそうです ね本当にあの何歳になっても女の人、うんうん、男の人髪の毛きれいにすると喜んでいただいて、はい、目がキラキラして
分かる
乙女みたいなな
りますよ ね
こっちもなんか幸せをこう元気をもらえるような感じがして、
は
い、訪問カットもすごく喜んでいただいてます。
はい、あのお店とかねお仕事も30年、はい、今髪切り部屋として続けていらっしゃる中で、はい、なんか藤田さんの大切にしていることとか、はい、こだわりみたいなものってありましたらご紹介いただけます。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、今年かあの先ほども言いましたように30周年を迎えまして、
はい、
もうあっという間の30年だったんですけど、当初はまだ店がなかった、始まった時はですね、
うんうん、
なんかこだわりとか全くなかったんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、まあ、始めるので精一杯ってのありますもん ね、まあ、そうですね、
ありましたありました、
はいはい、
うん、でも始めた得意はすごくこうフレッシュだったもんですから、は
い、
たくさんお客さんが来てくれたんですけど、でもその3年ぐらいしてからですかね、はい、そのフレッシュさもなくなったり、はい、周りに店が
こう、まあ、同業がね、
はい、そうたくさん出てきたことで、
はいはい、
フレッシュなそういうのがなくなってきちゃったんですね、
うんうん、
でどうしたものかなと、うん、でその時にあれもこれもいろんなことチャレンジしてみたんですけど、はい、なかなかこの勢いが戻ってこないんですね、はい、でそんな時に奥さんと作戦会議というか、
はい、
どうしたらいいのかねと、
大事大事、
そうそう、うん、どうしたらいいと思うって奥さんに聞いたら、
はい、
まあとりあえず決まったのはですね、
うん、
もう長いこと絶対やろうじゃないかと、
うんうんうんうん、
もう何なら死ぬまでやろうぜって決まったんです。
最高、
そうそう死ぬまでやろうぜって決まったんですね。
うんうんうん、
でもう一つ質問したんですね。で、じゃあその80ぐらいになった時にね、
うんうん、
どんな風になってたいってそういう風に聞いたら、うんうんうん、やっぱりこういつまで経っても若々しいね、
うん
うんうん、嬉しいですよね。
そう、
そういう風にってびっくりされる、
はい、そうそうそう、いつまで経っても若々しいね、いつまで経っても綺麗だねって自分でも思いたいし、みんなからもそういう風に言われたいって言ったんですね、はい、それマジいいじゃんと思って、
うん
うん、それを一言で言ったら、
はい、
なんていう、なんていうんですか、キャッチコピーになるかなって考えて考えて絞り出したのが、
はい、
実年齢マイナス10歳を叶える店だったんですね。
素敵、は
いはい、ありがとうございます。
実年齢マイナス10歳を叶える店、
うん、そうです。
いやなんかアリババの魔法のランプ漂っていきそうだわ。
そうですね。
う
ん、で全然こだわりがなかった頃は、
うん、
まあ、あれもこれも手を出してたんですね。でもそのキャッチコピー実年齢マイナス10歳が決まってからは、この技術は果たして実年齢マイナス10歳を叶えるのに効果的なんだろうか、この商品は実年齢マイナス10歳に果たして役に立つものなんだろうかと、
うん、
しっかり考えれるようになったんですね、うんうん、
はい、
そしたら何事にもブレなくなりました。
それ大事ですね、ブレない
っていうね。
ぱり一本ね骨太持ってるとね、はいはいはい、ブレそうになった時にまた原点に戻れるみたいなね。
そうなんですよ、はい、これ商品こういろんなを、はい、これいいよって思ってくるんですけど、本当にこれこの実年齢マイナス10歳を叶えれるかなっていうので、はいはいはいはいはい、取捨選択が簡単になるようになったんですよね、
はいはいはい、確かにそうですね、まあ、会社でいうと、ね、企業理念みたいなところでね、はいはい、
そうですね、
そうですよね。実際に、はい、あの藤田さんのところって最年長で何歳ぐらいの方がご来店されます？
まあ、実はですね、はい、本当につい最近なんですけど99歳の。
なんと、わお、99歳
もう100歳、来年100歳。
そう、女性の方で、はい、100歳の、うんうん、まあ、パーティーをねやりたいってことで、はい、お孫さんがこう連絡来て、
あ、予約を取ってくれね、
はいはいはい、うん、それで、まあ、実現したんでびっくりしましたね。でも本当にその人が、あの、元気な秘訣って何ですかって言ったら、はい、歩くことだよって言われて、そうなんかと思って、うん、運動とかね、うんうん、まあ、こう前向きに生きるってことが、うんうん、このおばあちゃんみたいに元気になるんだなと思って、うん、こうヒントや勇気をいただきました、
うん、あ、お客様からもそうやって、ね、いただいたりしながらっていうね、はいはいはい、じゃあそのおばあちゃまもマイナス10歳で、ね、
でね、
帰られたと思いますけれどもね、
はい、
逆に一番お若い方だと、
あ、そうですね、まあ、実はこれもですね、うん、あのファーストカットって言って、はい、初めて生まれて初めて切る、そのカットで筆を作るっていうサービスもも
うやってるんですね。
はい、そうすると0歳ってことですか？
そうなんですよ、うん、
赤ちゃん。
そうなんです。
へえ、
かわいいですよね。本当に首がすくわってなくて髪を切ると、うんうんうんうん、なんだろうこの人になってんだみたいな顔をする人もいればね、ちょっと泣いちゃう子もいるんだ。
泣いたり、はいはい、
なんかでもお母さんとお父さんがすごく、うん、あ、嬉しいなっていう顔をしながら切らせていただいてる、
まあ、記念ですからね。 そこはね、
やっぱり初めて切るのって一生に一回しかないじゃないですか。
そうですね、本当にそうですね。
それがやっぱり本当にやってるのが、なんか自分がそれに携われるっていうのは本当にいいなって思いますね。
どこから始める未来のためにどこみら、この時間お送りしたのはサザンオールスターズで You でした。この曲を選ばれたのが紙切り部屋の藤田さんなわけですけれども、はい、お好きな曲なんですか？
そうです、
はい、思い出の曲とか。
思い出の曲というよりか娘が大好きです、う
ん、あ、娘さん実はすぐ横で
そう
聞きに来てくれてる。 いやいいです ね
仲良し親、
ね、本当に奥さんとも仲いいし、
ね、はい、藤田さんも若々しいからこんなに大きな娘さんいらっしゃるんだって今びっくりしちゃったぐらいですけれどもね、は
い、
娘さんの好きな曲サザンで You かけていただきましたが、はい、さあ、 メッセージ来てまして、ホロゴンさんからいただきました。
またホロゴンさんありがとうございます。
先月に引き続きガンダムのプラモデル、はい、ガンプラ関連のメールで、ガンプラを作った後いらなくなった枠部分、ランナーの回収場所は、はいはい、玩具屋さんを予想すると思いますが、実際はゲームセンターでした、はい、演習地区ではナムコ、はい、ララポート岩田店とナムコアピタ岩田店の2カ所です。プラモデル企業のバンダイとゲーム企業のナムコは同じグループ企業のため、うん、ナムコのゲームセンターへ景品を運んだトラックが戻る際に回収したランナーを積んで、うん、バンダイの工場へ運び輸送を効率化しています。なんか詳しいですね。
またそれが
人材
なんですね、材料になるんですね。
そう、2024年問題の対策として今回のようなグループ企業内だけでなく、はい、他の企業の間でも協力する流れが進みそうですね、うん、ということでお写真付きでその枠組みの部分
を
送っていただきましたけれども、なるほど、藤田さんもあの美容師さんってことは手先とか昔から器用だったんですか？
あ、そうですね、器用というかもう作ることが大好きで、
好きですね、
あのできるかなっていう NHK のね、はいはい、番組を見ながら、
はいはいはい、
できるかな、
のっぽさん、
できるかな、
そう、あれを見てもうホッチキスとセルテープとハサミでいろんなものを作ってて、
は
い、
なるほど、
すごい楽しかったです。
美容師さんに子供の頃からなろうとかっていうのは特にはなくて、
あ、全然なかったです。
え、じゃあ何きっかけで？
あ、いや、丸の先輩、
丸の先輩出てきた、
丸の先輩聞いてますか？
どこの先輩ですかそれ？
あ、高校の時の一つ上の先輩で、うんうん、で、まあ高校卒業する2週間前に、うんうんうん、ちょっと髪の毛切りに来いよって連絡が来て、
すでに丸野先輩はもう美容師さんだったんですね。
そうだったんですよね。で髪の毛切りに行って、で髪の毛を切りに行く前までは全く何も思ってなかったんですけど、はい、丸野先輩に、え、なんで美容師っていいのって言ったら、いいよって って言われた瞬間に、うん、頭にこうサンダーがドーンと来て
雷落ちた。
そうなんですよ。それで、あ、もう美容師になりたいと、もうそういうふうに思いました。
人生を決めてくれた丸野先輩がね。
高校3年生の卒業
する 2週間前に
2週間前に、
はい、
そっからもう美容師一
本できていると。そう、やっぱり本当に楽しい仕事を選ばせていただいてよかったなと思ってます、はい。
さあ、そんな藤田さん、あの SDGs の、ね、はい、17の目標、最初坂下さんにも読んでいただきましたが、
ね、
なんかこう藤田さんの中で取り組んでいるものとかっていうのはありましたら教えていただけますか。
は
い、
あの初めにズバリ言いますと、はい、環境に優しい美容室を提供しておく、
はい
はいはい、私たち美容師はどうしてもですね、あの薬剤を使うことが多いですね、はいはいはいはい、パーマ液、美容液、カラーリングの薬、はい、シャンプーとか、うんうんうんうん、でそれには、まあ、悲しいかな、はい、少し環境に良くないものも少し含まれてございます、うんうんうん、
はい、
でそれをこう排水口から流すとですね、うん、川に流れてちょっとこれはいかがなものかなと、何か減らしたいなって常々思っていました、
うん、
でそんな時にですね、天然水からできているこう吸収力が高い化粧水がございまして、
は
い、うん、まあ、アクアビューティーローションっていう、うんうん、まあ、ものなんですけど、それをパーマ液とかカラーリングの薬に混ぜることで、その持っている素質、
はいはい、
パワー、
はい、
そういうものを落とすことなく、うん、薄めることができるわけですね、
うん
うん、でこれを使うことによってカラーリングをしたら頭皮がヒリヒリしてカラーリングができなかった人だったり、
はい、
まあ、私たち美容師、
はい、
今こう手を見ると綺麗なんですけど、
あ、皆さん昔荒れてましたね、はいはい、
そう、めちゃめちゃ僕も荒れてたんですよね。この AB ローションを混ぜたカラーリングでやっていくうちに手が荒れなくなったんですね、うん、
あ、よかったですね。じゃあ美容師さんのためにもいいと。
そうなんですよ。だから、うん、私たちが取り組んでる SDGs はですね、こう体にも優しい、うん、お客様にも優しい、うん、そして美容師にも優しい、三方よし
ですね、
はい、そういう観光に優しい、取り組みをしております。
そっか、ほんと昔なんか血流しながら、
はい、あの
シャンプーとかしてくれてる、特に若い美容師さんとか、
そうです ね、
ずっと水にさらされてるし、
ね、
気の毒にと思いながら、でも最近の美容師さんはそう言われてみれば手が綺麗。
そうです ね、 あのだんだんだんだん、まあ、いろんないいものも出てますけど、でも私もそういう中でも手がすごく荒れてたので、
うんうんうん、
なんとかしたいな、なんかこう毒的なものがきっと入ってるんでしょう ねパーマ液の中に。
まあ、そうですよね、荒れてたんですからね。
そうですね、だからそれをなんとかしていたいなと思って、うん、あのね、その害のものを川に流すのもなんか嫌だなと思って、
うん、
そんな時に、まあ、
アクアビューティーローションに出会ったわけですね。
そうですね、ありがとうございます、
はい
はい、
さあ、そしてちょっとお仕事から離れますが、藤田さんって何かご趣味とかあります？
あ、そうなんですよ、私あの趣味っていうか大好きなのが登山なんですね。そう、うん、こう、まあ、奥さんと登ることが多いんですの、はいはい、多いんですけど、はい、ベチャベチャ喋りながら、はいはい、まあ、コミュニケーションたくさん取れるのがいいですし、いいですね、はい、まあ、一番いいのはですね、この頂上で食べるカップラーメンですね。
ああ、ということは沸かす何か
沸かすんですよ、
あのシングルバーナーというか、
そうあの持っていってグツグツやって、
うん、
でラーメンジュルジュルやりながら食べるともう最高で、
最高、
めちゃめちゃうまいんですよ。
達成感もありますしね。
ありますね。
いいですね。
で、こう、この前13時間半登って降りてきたんですけど、
う
ん、
は
い、でそんな時間かかるとですね、
はい、
こう麓からその頂上を見ると、
はい、
あんなとこ行けんのかなと
思いますよね、はいはい、
高いとこ行けるかなって思うんですけど、はい、一歩一歩ゆっくり登っていくとですね、はいはい、必ず頂上着くんです。でも、ね、それって人生も
一緒
かな、
一緒ですよ、ね、はい、一緒です、一緒です
、というかね、
はい、
うん、
こう私たち、ねね、竹下さんも、はいはい、あの坂下さんも、はいはい、夢とか目標あるじゃないですか、
はい、
でそれ叶ってない時って、はい、本当に叶うかなって思いません？
そうですね、はいはい、そうですよね、やっぱ見る景色が一歩上がることで、
はい、
また見えてくるものがあるっていうね。
そうです、
はいはいはい、
でもこう 努力してゆっくりゆっくりだけど、はい、歩いていけば必ずその頂上、
そうですね、
目標が手に入るって思えるようになったんですよ、
はいはい、
その登山を通じて、
はい、
私はですね、本当に今登山にハマっている理由っていうのは、はいはい、一歩一歩進めば必ず頂上にたどり着く、
そういうことですね、
はい、そんな体験ができるところがハマっている理由です。
すごい、もういい話で、
はい、もっとお話聞きたい方はお店に行っていただきたいと思いますが、神切部屋は、はい、何時から何時まで営業ですか？
はい、ですね、朝9時から夜の8時まで営業してます。
はい、定休日は、
はい、毎週月曜日で各週の火曜日もお休みでございます。
はい、わかりました。まあ、有玉に、ね、あるというご紹介もありましたが、はい、お問い合わせのお電話番号を教えてください。
はい、0534331873でございます。
はい、0534331873、あとインスタグラムなどもねやってますのでね。
はい、わかりました。で、うん、インスタグラムとフェイスブック、ツイッターもやってます。松山が毎日、ほぼ毎日定期的にやってますので、こちらもチェックしていただけると嬉しいです。
はい、わかりました。あっという間にお別れの時間となりました。ね、はい、どこから始める未来のためにドコミラ。この番組は自動車、オートバイからトラクター、建設機械、ロボット部品まで幅広く金属加工に取り組む坂下製作所、わさび漬け、わさび醤油漬け製造卸の白川商店の提供でお送りしました。今日は素晴らしいお話を、ね、はい、神切部屋の吉田さんからいただきまして、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ来週また来ます
。実は月1番組です。今回は10月15日の木曜日となります。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら、ありがとうございます。